この番組は学区まちづくりビジョン策定ワークショップのインタビュー番組、北区役所では地域まちづくりの指針となる学区まちづくりビジョンについて地域と大学の共同により全18学区での策定を目指しています。今年度は七区学区と大谷大学が連携し、また大宝学区が佛教大学と連携しビジョンの策定を進めています。年3回のワークショップを経て策定することとしており、大学生が地域の皆さんと一緒に各テーブルの取りまとめ役となるファシリテートをするという方法で実施しています。ワークショップには地域の方々や学生を含めた大学関係者総勢30から50人程度が参加しています。それでは2016年12月3日に大宝第一会館で開催された大宝学区第2回ワークショップの参加者のインタビューをお聞きください。
その案としては、まあ、バザーですね。バザー、バザーって新品のものをこう皆さんにこう提供するっていうんですけれども、まあ、新品のものなかなかないんだったら、まあ、フリーマーケットのような形でもいいんじゃないかっていう話が出たり、まあこれをするのには、まあ、今でも結構きつぎつで厳しいんだっていう意見が出てたので、じゃあ新しい団体というか独立したというか、この独立でもいいんですけれども、その町内の一つの組織として、何かこう学区として学区じゃなくて何ですかね、例えば子ども会とか、趣味会のような、なんかそういう団体があって、それがまあ何かこうイベントを行ってくれるというようなものでもいいんじゃないかっていう話が出ました。以上です。
はい、ありがとうございます。
まず私たちのテーブルでは、あの対話のテーマが学区が一つにまとまる楽しい、仕掛けっていうテーマだったんですけど、まずあの学区の人がみんなが参加するっていうのと学区が一つにまとまるっていうのはまた別の話だよねっていうことになって、どういうことかっていうと、学区のみんなが参加するっていうのであれば、例えば大宝学区の運動会をもっと盛り上げて、いろんな町内会の人が参加してもらえる風にするのであれば、学区のみんなが参加するっていうのでなんですよ。でそれではその大宝学区一つがまとまらないんじゃないかっていう案が出てきて、どういうことかっていうと、大宝学区の運動会であれば競い合うのって町内会単位じゃないですか。であると町内会ごとにはまとまりはあるんですけど、一つの学区としてはなかなかこうまとまらないんじゃないかっていう案が出てきました。なので大宝学区を一つとして、それをまとめるためにはどうすればいいのかっていうことで出てきたのが、大宝っていうのを超えたもっと大きな、範囲でもうイベントに大宝学区として参加する、例えば大宝学区とまた他3つの学区で何かを争い合うとかであれば、こう町内会じゃなくて学区が一つになってまとまるので、そういった学区単位でこう競い合うものに大宝学区として出れば、その一つのまとまりとしてまとまるのじゃないかっていうのがまず初めに出てきました。なので、町内会単位でまとまるのか学区単位でまとまるのかによって、こう催し物とかイベントの規模が変わってくるよねっていう、話が出てきました。でそれを踏まえて私たちのテーブルでは、もっとイベントの規模を大きくすればいいのではないかっていう案が出てきて、で今大宝祭りとかの企画の人が結構同じ人ばっかりで結構マンネリ化しているっていう話が出てきたんですよ。なのでそういう、企画にもっと大学生とか若い人たちが参加することで新しいアイデアとか案が出てきて、もっと楽しい、イベントになるのじゃないか、またそういったイベントにこう大学が近くにあるので、そういった大学の例えばバンドであったりとかを呼ぶことによって、じゃあそのバンドに友達いるしそれ見に行こうかなっていう風な感じのつながりがあって、そこでまた人が集めることにもできる、つながってくるんじゃないかっていう話が出てきました。 で他は結構大学とかってこうマラソン選手とかそういう有名な人がいたりするので、そういった大学生の、アスリートと一緒に走ろうとか、そういったイベントを開催することで人って集まるんじゃないかっていうこともあって、で結構そのそういったイベントごとを取り上げてもらって、新聞などで取り上げてもらうことでみんなが注目して、じゃあ私も参加してみようっていう風な気持ちにみんなを持っていかせることが大事だよねっていう、話をしていました。でそういったこう取り組みとかイベントって単発で終わらせるんじゃなくて、こう継続的にしていくことで一回ではい終わりじゃもう何にも効果がないので、こう何回も同じように続けて継続してそういった取り組みをしていくことが大事だなっていう意見が出てきました。
はい、紫の上野町に住んでおります土橋浩二と言います。
よろしくお願いします。
仕事は、京野菜を作っております。
普段その京野菜とか作って、その他にも何か地域で活動されてたりしますか？
今現在は民生児童委員をしております。
民生児童委員っていうのはどのようなことをされてるんですか？
ご存じないかも分かりませんけど、要は社会のいろいろ困っておられる方のセーフティーネットも究極なその困っておられる方に相談に乗るとか、で役所との間で仕事をつなぐとか、まあそういうあれで、一応これは学区やなしに京都市長とかそちらの方から委嘱を受けてやってる、ちょっとまだ自治連合会とはちょっとまだあれが違うんです。
今回その、大学生とか先生とかがいらっしゃって、はい、このような大学生も関係した取り組みについてどのように思われる？
やっぱり違う目で大法学見てもらうのいいんじゃないですか。というのは私なんかはもう何百年でもう曽祖父からずっとこう来てますので、いわゆる昔々の村落共同体的なのがつながりから、今はやっぱりこう近代社会になってるからお互い干渉しないとか、そういうなんで大法学区の今町づくりもそういう二極文化してるのちゃうかなと思います。
今日実際にその一緒にお話を聞かせていただいたりもしたんですけども、
はい、
その中でもやっぱりこういろんな話で出るじゃないですか。その中でもこう印象に残ってるような話であります。
そうですね、いやテーマが、理想は高くで言うてたんです、はい、だからそれの半分できたら御の字ちゃいますか。そんな 100% になるのはよくです、欲張りです。半分でもできたら、今日のこの今回やった成果あったんじゃないかと思います。
個人的な考えでいいんですけれども、今後この大法学区どのような学区になってほしいっていうような
、やっぱりなんていうんですか、お互い挨拶のできるような町内になれば、その町内がより集まって学区になるし、学区全体なんでそんな大きいことは無理やと思いますけど、まず自分の住んでる町内から少なくとも町内の方にこちらから挨拶声かけをしたいなと、そこから始まるんじゃないかというふうに思います。
ありがとうございました。
今私大法社会福祉協議会の会長をしてます森本と申します。
よろしくお願いします。実際地域の中で活動されている内容について教えていただいてよろしいでしょうか。
社会福祉協議会のなんで、会員さんは全部学区全体の住民さんが全部会員という一応認識を持ってるんですけど、主にやってるのは高齢者の対応を主にやってますね。それとあと子どもに対する子どもと一緒に動く活動も若干あります。
今回大学生と連携したこのような活動っていうのが、 先月も今月もあったと思うんですけれども、はいはい、そういうようなその大学生と連携したこのような取り組みについてはどのように
か。それはね、昔から社会福祉協議会の方でも学生の力を借りる取り組みもやってまして、今社会の下社会福祉協議会と青少年活動センターで各4大学の学校の関係者の方と今組んで、学生をいかにこう地域の活動に取り組むかというのが、まちづくりサポーター養成ということをやってもらってるんですよね。で、今年は大砲学科が一応中心で今やってまして、この間のこの1年間やってきて、この12月にまとめをすることになってます。ただいかに学生さんをその地域に取り込むかっていうのは昔からの課題で、なかなか難しくて、学生さんがどこに住んでどこの出身の方か、ほとんどが大砲学科の出身の方が一番いいんですけども、そうじゃなくて地方から来てる学生さんが多いんで、その辺で学校に溶け込んでもらうのにどうしたらいいかいうのも一番課題になってるんですね。だから1回だけの参加の方が結構多いんで、続けてやってくれる方針とかが欲しいんです。
今回このワークショップに参加して印象に残った話というか、このこういう、
まあ、印象に残った話、皆さん、こんな出てましたけど、学全体盛り上げるのやっぱり若い人の力がいるなと、特に、子どもさんの保護者の方の参加が一番望ましいと思うんですよね。ちょうど小学校、中学校の保護者の方の参加が望ましいんですけどね、そういう方がなかなか来ておられないんで、それをなんとかして増やしたいなというのは、昔からの念願なんですよ。
じゃあ、個人的な考えでよろしく、いいんですけども、今後この大砲学区をどのような学区にしていきたいかっていうお話いただけると、
大砲学区自体は私も大砲学区じゃなくて他から来た人間なんですけども、確かに大砲学区って昔からもまとまりがありました。だけどだんだんこう過疎化していって、子どもたちが他へ出ていって、若い人が少なくなってるんで、ちょっとこうバルスキが出てきてるかなっていう感じがあるんで、それをもう一遍まとめ直すのにどうするのかなっていうことは、石田会長の方と一緒に話し合いは常にしてるんですよね。
仏教大学社会学部公共政策学科3回生の東山智美です。
同じく仏教大学社会学部公共政策学科3回生の東堂梨紗子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
実際、今回参加されてテーブルではどのような意見が、
まず一つ目の対話では、は
い、理想の町内会像、これでいいかな。
ああ、なんかその理想の町内会に向けて何か取り組みをする際に、やっぱりこう大砲学区でやってるので、その学区のオリジナリティというか、その学区らしさを出すことが大事やんなっていうのが一番、出てました、意見としては。
そのテーブルの中でこういろんな意見が出るじゃないですか。ちょっと参加させていただいていろんなところを見てたんですけども、そのいろんな意見を取りまとめる上で、これはやっぱり心がけとかなきゃいけないなとか思ってありました。
やっぱり心がけるっていうか、なんか結構話出ていくと趣旨とは違うことを脱線したりとかするんですけど、でもそれでもなんかその中にも、あ、そういうことを思ってはるんやっていう新しい発見とかがあるので、こう脱線したからといってすぐ修正とかするよりちょっと聞いてみるっていうのが大事かなっていうのは感じました。
私もやっぱり皆さんそれぞれ思ってることが違うと思うんで、やっぱ話とかずれていってしまうんですけど、それをまとめて自分たちでまとめて模造紙に書いて理解してもらうっていうことがやっぱり大切っていうか、大事なことなんだなって思います。
こうその模造紙にまとめたりとかしてて、やっぱりこれ一番難しかったって思うことってあります？
結構意見としてはいっぱい出るんですけど、それを
自分は理解してても発表するときにどういう順序で言ったらこう相手に分かってもらえるのか、どうやって模造紙にレイアウトしたら伝わりやすいかなっていうのは結構その話を紙にまとめるっていうのが難しかった。
そうですね、私も結構いろんな意見が出てきて、その模造紙の付箋にまとめるときに何をどうやってまとめて書いたらいいんやろうっていうのがすごい難しかった。
そのいろんな人たち その生の意見を聞いた上でその感想、それを聞いて思った感想を、
やっぱ結構この地域は子どもが少なくて、いろんな呼びかけとかこういうイベントしますとかっていう回覧とかはしてるんですけど、それでもやっぱ人って集まらなくて、そうなんだろうなっていうイメージはあったんですけど、やっぱ実際住んでる人からの意見って結構リアルで、やっぱこう簡単にこうやって案内したら人集まるやろっていうふうには思うんですけど、実際やるとやっぱり難しいんやなっていうのはすごく感じました。
私は自分の住んでる地域とは違って、すごいここの地域って歴史があるっていうお話がたくさん出てて、なんかそういうのを生かしてここの住民の方はやって活性化させていきたいっていう話が出てたんで、それを頑張っていってほしいなって思います。
はい、仏教大学社会学部に勤務しております関谷と申します。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回その大学生とか、地域と連携したこの取り組みについてどう思っているかお聞きしたいです。
どう思っているか難しいですけどね、
はい、
最初区役所さんの方からこういう話をいただいて、ちょっと実際学生ができるかなというふうには最初思ってたんですけどね、意外とこうやってみると、結構この人がこんな、ね、活動してくれるとか、この子はこんな能力があるとか、割とあんまりこうなかなかこう普段の授業とかですね、大学の場ではあんまりこう個性とかこの人の持ち味が見えてこないこともやっぱりあるんですけども、こういった場でね、来てやってもらうとやっぱりそれぞれにこういろんなね個性とか、それから特技ではないですけどね、割とこういうふうなことができるというのが非常によく見えてですね、非常にそういう意味では面白いというか楽しいというかいうのがありますね。あとそれから地域の、ね、方にとっても、学生がこうやって入って何かお手伝いできることで、少しはでも地域のこう活動活性化に役立てば非常にそれでいいかなというふうに思っています。そうですね、今回の、ね、ワークショップに参加していただいている方、皆さんいろんな方おられると思いますけど、非常に最初思ってたよりもいろんなこの意見皆さん持ってらして、非常に活発な意見を、ね、出していただいているので、やっぱり皆さん本当に先ほどの、ね、学区会とか、町内会愛じゃないですけども、本当に自分の地域を、ね、よく把握して愛してられるんだなというのを本当に実感してますよね。なんとかそれをうまいことをなんか良い方向に、ね、持っていければいいかなというふうに思ってます。
それでは今後の展開についてどのように、
今後の展開といってもあと1回だけなんですけれども同じなんですが、やっぱり前回と今回の、出た意見を踏まえて、じゃあどうやったら実際にそれを実現できるか、そういったプラン、やっぱりプランだけに終わるんじゃなくて、実際にそれを、なんとか活性化なら活性化で実現をしてもらいたいというふうに思ってますので、それを本当に実現できるような何かお手伝いが、少しでもできればいいかなというふうに思ってます。
第3回ワークショップは平成29年1月13日金曜日に行われます。事前申し込み予約は一切ありません。当日参加も OK です。 地域の方々はぜひ参加してください。この時間は2016年12月2日に大宝第一会館で収録した学区まちづくりビジョン策定ワークショップインタビュー番組をお送りしました。